お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ビクトリア州ボックスヒル、普段は中国系の方が多いことで有名なエリアですが、この街が先週の日曜日、日本色に染まりました。24日に開催された州内最大級の日本のお祭り、ジャパンフェスティバルの会場の声をお届けします。
少しの間だけでも日本に帰ったような気分になれました。嬉しかったです。
食べ物があって、日本みたいのコスプレがあったら、
日本の伝統芸能からポップカルチャー、そしておなじみの風土や物販まで、様々な日本らしさが凝縮されたこのジャパンフェスティバル。2000年のスタート以来、今では毎年5000人以上が訪れる大人気の一大イベントとなっています。この大規模なイベントの運営を陰で支えているのが、多くのボランティアの皆さんです。在郷歴の長い日本人をはじめ、若い留学生、そして日豪両方のルーツを持つ方など、そのバックグラウンドは実に様々。日本の文化を楽しんでほしいという共通の思いを胸に会場を盛り上げています。こちらの大学に通う交換留学生のスタッフです。
思ったよりすごいたくさんの人がいて、こんないろんな人が日本の文化に興味持ってくれてるんだって思うと、結構すごい嬉しい気持ちです。
お母さんが日本人のスタッフです。
自分のお母さん、私の前だったお母さん の文化に触れ合うことができるので、とてもいいと思います。
さらには日本の血は流れていないけれど日本が大好きというボランティアの姿もありました。
日本語はどれぐらい勉強してるんですか？
もう3年間になった。
3年だけ？すごい。
高校で2年間と今年。
お上手ですね。
また来場者の顔ぶれも実に多種多様です。日系コミュニティの人々はもちろん、日本文化に魅了されたファン、そして近隣のファミリーまで、会場は国籍を問わない笑顔で溢れていました。さらにローカルと日本双方の行政のリーダーたちも駆けつけました。このお祭りの舞台であるホワイトホース市の副市長、キーラン・シンプソン氏です。今年ここホワイトホース市は松戸市との姉妹都市提携55周年を迎えました。そこで市長と松戸市長がオンライン会談を行い、多くのテーマについて語り合いました。またこの姉妹都市関係を記念して植樹も行いました。これはホワイトホース市と松戸市の友情を象徴する目に見える素晴らしい証となっています。ホワイトホース市と松戸市のこの素晴らしい関係を祝福する最高の一日です。在メルボルン日本国総領事の古谷徳郎氏です。
今年がちょうど日豪友好協力日本条約署名50周年ということで、非常に重要な年に当たるということで、大変嬉しく思っています。日豪関係は政治関係ですとか経済関係ですとか、あるいは防衛関係ですとか、いろんな分野がありますけれども、やはり人と人との交流というのはすごい重要だと思っておりまして、今日のようなジャパンフェスティバルにおいてですね、こうやっていろんな多くの方々に日本のことを知っていただいて、あるいは日本とオーストラリアの関係を深めていただくというのは本当に本当に重要なことだというふうに思っております。
続いてはこのお祭りの創設当初から運営チームを牽引してきた実行委員長のデイビス恵子さんからお話を伺いました。初回から20年以上、様々な日系コミュニティに支えられながらここまで大きく成長したと振り返ります。
2000年に私たちがジャパンフェスティバル今の形を取り始めて、結局スポンサー集めがすごく大変だったんですね。だからもうせいぜいなんか次への来年への繰越金というのがね、資金がほぼゼロに近いような感じで、で寄付もやっとなんかボランティアなので少しはしたいから、まあ、1000ドルとか500ドルとかそんな感じの規模でやってたんですけども、やっぱり日本商工会議所 と日本人会のこのパワーがとっても大きくてですね、やっぱり本当に皆さん方は考えておられたんでしょうけれども、この一緒にコラボでやるっていうことになった時に皆さん真剣に考えてくださって、あのスポンサーの方が協力になりました。なのであのラッフルチケットが充実してきて、まあ、今年なんか43位ぐらいまでありますよね、はい、だから買った方が得です。
数十年の時を経て変わったのはお祭りの規模だけではありません。デイビスさんは日豪友好協力条約署名50周年という節目を迎えた今、オーストラリアの人々が抱く日本のイメージそのものが大きく変化したと語ります。
あの私が来た頃はまだね、反日感情がまだ残ってる時で、あとね、白豪主義がなくなったとは言ってもみんなの目の中にはもう白豪主義が目の前に出てるみたいな、そんな時期だったので、なんか例えば戦争記念日の日には外に出ないようにとか、トマトを投げられたり卵を投げられたり水をかけられたりとかね、そういうことをされた人がいっぱいいるんですよ。で今はもう日本大好きっていうジェネレーション変わって、うん、なのでその時に一生懸命テレビとかラジオで避難、日本人を避難してた人たちも亡くなったこともあるしね、時間とともに、今はもうオーストラリア人の25人の中の1人が日本に行ってるそうですよ。去年は1ミリオンの、だから今25ミリオンでしょ、今オーストラリアは。だから1ミリオンが日本に行ったんですって、去年のデータで。変わりました、風向きがだいぶ暖かい風に。
時代の変化を歓迎する一方で堅くなに守り続けていることもあります。なんとこのお祭り20年以上もの間入場料を値上げしていないのです。そこにある思いとは。
あとは入場料を上げないで、入場料をもう20年同じ値段です。はい、そうだから、普通で5ドル、それからあとセニアが3ドル、ペンショナーゼロとか、ね、子どもたちも小学生は全部ただとかね、それも小学生は3ドルとか、中学生で高校生から値段5ドルとかになりますけども、そういうことでね、入場料をちょっと加減できるは私たちかなと思って、その分楽しんでいただければと思うので、フリーフェイスペインティングとか、中に入ったらね、もう酒の陣以外、酒の陣取ってるところあるから、これはちょっと内容が違うのであれですけど、中は全部無料でみたいなやってます。
またジャパンフェスティバルが担っているのは文化の発信だけではありません。毎年収益の一部を地元の盲導犬育成団体ガイドドッグスビクトリアに寄付し、地域社会への貢献も続けています。その裏にはボランティア主体のイベントだからこそ、比較的規模の小さなローカル団体を支援したいとの思いがありました。
各地方とか行政とかね、あとは日本語弁論大会とかの将来の若い子たちの日本語教育に協力しましょうとか言って寄付をしてきたんですけど、なんかローカルに何かできることがあればっていうことの意見がありましてね、でいろいろこう見ていくうちに、まあ身近なああいうところでね、助けることができればというのが、ローカルを目標にしたのがそれが理由ですね。
日系コミュニティの高齢化が課題となる中、このイベントでは毎年ベテランのボランティアとともに多くの若いスタッフたちも大活躍しています。次の世代を引きつける秘訣を伺ってみました。
いろんなところで宣伝もしますし、やっぱり学校のパワーが今年も大きくですね、残りの 30% は大学の方に協力しても、もうネットワーク、はい、今デジタルの世界なのでデジタルの力が大きいです。
そしてこのお祭りは未来を担うローカルの子どもたちにとっても頑張ることの大切さを学び、大きく成長するための貴重なきっかけを与え続けています。
子どもたちが例えば太鼓とかクワイアとか何か一生懸命練習してる、で目標は何っていうとジャパンフェスティバルって言うんですね。でどうしてって言ったら、あんな大きなたくさんの人が見てくれるところで歌いたいとか、はあっていうふうに、ちょっと理解して できたら理解できない、できる、でも理解何のためにうちだけがって思ったりするけど、ただあの世の中に出た時、大きくなった時にあの自信を持ってその子にとって何かできるものをやったことがあるとかっていうのが大きくつながるとしたら、やっぱり私たちの任務ってそれみたいな、そういう子どもたちへの将来の、力のようなことをここのオーストラリアでしてるかなとかいう気がしますけど。
20年以上にわたり地元のさまざまなコミュニティをつなぎ続けてきたジャパンフェスティバル、最後に今後の目標を聞いてみました。
みんなボランティアなので、今あのデジタルのパワーをいっぱい借りて、あのいかにあのデジタルのネットワークであの対応できるようになるかなっていう、ですね、ペーパーレスですよね、うん、今の例えばチケット買ってくださいとか言って私たち販売してますけれどもね、それをどんな風にしてあのチケットレスにする方法、まあ、結構複雑になってくる部分がいっぱいあるのでというのが、あの年代層があるんですよね。もう今の子たち、あのレストランのメニューも全部あのオーダーできるじゃないですか、でそこで会計しちゃう、そのレベルが私たちの年齢ではできない人もいっぱいいるんですよ。だからそういうのをどこまで今の私たちの年齢がね受け入れて満足できるような、まあ、一つの目標ですね。チャレンジしてます。
時代とともに形を変えながら地域の方々に愛され続けてきたボックスヒルのジャパンフェスティバル、次世代へと受け継がれるその情熱は、これからも日本とオーストラリアの絆を、そして地域の笑顔を温かく紡ぎ続けていくことでしょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。